はい、乾杯。
乾杯。
何キロ以内にいるか
はい、皆さんこんばんは、翔吾です。
皆さんこんばんは、ゆりです。あれ、翔吾さんやらないんですか？
やらないです。
やらないんですか？
はい。
はい、じゃあ今日は私が、やっていきます。はい。お久しぶりです。一言ラジオ、今日はボリューム
8
ぐらいですかね、うん、あのすごい久しぶりですよね。8月の前半ぐらいに多分最後やって、
うん、
そこからず
っとちょっといろいろありました
やらないままなんとなく、うん、まあ、時が過ごして、うん、しまいましたが、はい、うん、今日は久しぶりにまたゲストをお呼びして、うん、30分皆さんと一緒に楽しみたいと思います。
はい、
はい、では、早速ですが今日のゲストを紹介します。
はい、
今日のゲストは、東京から、お越しくださいましたたっけさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
札幌で
札幌で、はい、まさかの
まさかの、はい、いいですね。
はい、でもともと翔吾さんも私もたっけさんとはまあお知り合い、私はまあ、 詳しく喋るのは今日が初めてなんですけど、
うん、
ちょっとたっけさんにいろいろお話を聞きたいなと思って、あの質問を用意してきたので
何でも聞いてください。
ちょっと一から聞いていきたいなと思います。はい、
お願いします。
はい、たっけさんは普段どんなことされてるんですか？
僕は普段は伝統社っていう出版社で、
うん、
暗号通貨とかブロックチェーンのメディアの編集記者と、あとブログを自分でやってるので、はい、そこの部分のブログ、その2つがメインで、あとはラジオもやってますね。僕ボイシーで番組持っていて、
うん、ボイシーでやってんだよね。
その3つですね、うん、僕は。
そうですね、もともとはブロガーなんですね。
いや
ブロガー、
そうですね、僕はこう、そうですね、プロブロガーですね。
プロブロガー
なんか自分で言うと気恥ずかしい、は
い、自分でプロってつけるのがいいですよね。
いやいやいや、プロブロガーですね。
プロブロガー
毎日書いてるんで。
そうだね、欠かしてないから、ね、
いや本当にマジで。
そうですよね、ブログを書きつつ、でも自分でもそういったメディアを持って仕事してるってことですよね、幻冬舎。
そうですね、幻冬舎のもやって、ブログと分けながら、分けてるのか分かんないですけど、うちも好きなんで、やってます。
そうなんですね。翔吾さんは、たっけさんとはいつ知り合ったんですか？
3年ぐらい前。
3年前ですね。
自分の本業の会社の会社説明会に知人紹介で来てくれたのが初めて。
それが初めて、
学生だったってことですか、ね、
そう
大学生。
目黒のね、なかなかすごいいい機会というか面白いですよね、うん、出会い方。
そうそう、うん、でももう最初に会って、で結構すぐ飲みに行ったんだよ、
ね、そうですね、
うん、
来ました来ました、
うん、すぐ飲みに行った時からなんかもうこの人面白い人だから、まあ、別にうちの会社に入るとか入んないとか関係なく、もう友達になろうと俺は決めてて、
うん、
で結果そうなった。普通に友達、ね、飲み友みたいな、
うん、
へえ、そうなんですね。
そうです、そうです。
あ、なんかたっけさんの確かにイメージは本当にいろんなことをやられてる方って私勝手に思ってる
例えばどんなことやってるように思います
いや、なんかそれこそブロガーというか、まあ、イメージは一番たくさんあるんですけど、はいはい、なん例えば、まあ、ブロックチェーンの話もそうですし、はいはいはい、自分でなんていうかメディアを持っててとか、まあ、ボイシーで毎日話されてるじゃないですか、とかすごい多彩だなと思ってて、
うん、そうですね。
そうですよね。基本はじゃあ毎日一応幻冬舎で働いて
る。もちろん働いてます、働いてます、働いてます。
会社員だからね。
会社員ですよ、普通に働いてますよ僕は。ちゃんと
そうなんですね、
ちゃんと働いてます。
でもなんかこの一言ラジオのことがつながっていて、タッケがボイシーやって、で僕がボイシーに呼ばれてっていうか、タッケの番組に一回出て、
そうですね、目黒のあのフルーツサンドのところ
で、そうそう、後ろに連れてきてもらって朝、そうで、もともとラジオやりたかったことをそれで思い出して、で思い出した直後にゆりさんと出会い、
あ、そうなんだ、
うんうん、その後にゆりさんと出会って、で2人ともラジオやりたいになって、で最初ボイシーかと思ってたけど、ボイシーは枠がなく、うん、できないから、じゃあ自分たちでやるかって始めたのがこれだ。
そうですね、
うんうん、
そうですよね、
うん、
そうですか、
そうそう。
それはいつですか、そのたっけさんのボイシー。
2月、
3月、うん、そうそう、3月ぐらいかな、
今年なんですね。
そうそう、 だから本当にその後の
そうなんですね、
うんうん、そうそう、
まあ、そこでたけさんに憧れをしょうごさんが抱いたってこと
ですね。ボイシーラジオ多分思い出す人多いんですよ、うん、そのしょうごさんとかの年内書って僕も一緒に収録してとか僕がラジオやってるってなると あの音声良かったよなっていうのを思い出されてやり始める人が結構多くて、うん、そこの僕だって3人くらいに音声メディア復活させました。たけくんのおかげでまた音声やるようになってありがとうみたいな言われることが多くて
そうですよね、
衝撃だったもんだって、まあ、今僕らが撮ってる環境と全く、まあ、ほぼ一緒だけどスマホポンって置いて話そうっつってラジオの番組になってます、すごい衝撃です。
確かに
そうですよね、うんうん、なるほどですね。ボイシーでは結構前から話しされて
る。そうですね、僕は9月くらいからですね、去年のなんか1年くらいかな番組持って、
早い方だったよね、ボイシーの入り。
そうですね、早いと思う。そこだけは自信ありますね。
あ、中3とか入ってくる前だよね。
全然前。彼女たちは多分1月2月くらいに池早さんと同時期にゆいりさんが入ってきて入ったんです。それまで本当にもうまあ有名無名でいくと有名な人はいなくって、僕らみたいな感じの無名な人たちが普通に声で配信してたっていうところで、
そうなんですね、まあ、無名だとは多分思ってないですけど、みんな私たちも含めて、
いやいやいや、本当にそうそうそう、そんな感じで、
毎日のようにされて
るの。その時は今年の5月くらいまでは毎日やってたんですけど、今は結構スタイル変えて週に2回か1回くらいにしてますね。なんか一人語りがもうダメ
ダメダメ
コンテンツ力ゼロなんで、いやなんかそれならもう誰かと話して絞ってますね。今スタートアップの社長であったりとか、そういう発信している人とか、はい、なんかそういうところに絞って60分くらい話聞いて、うん、番組として成り立つっていう感じの方が自分としてもやりやすくて、毎日そんな話すことあるけど聞いた人が楽しくないなっていうのは、番組の満足度としては高くならないなっていうのはすごい感じで、ブログも書いてるし、そうだったらやっぱ絞った方がいいかなっていうので、ちょっと週2とか今してます。
そうなんですね。
60分撮って分割してるってこと？
いやもうしてないです。
あ、もうしてないの？
一発。
あ、一発だから。あれボイシーってでもあれなんじゃなくて、1回撮り何分って
決まったの？60分までです。
あ、60分まで。
そうなんですね。
なんかあの区切るイメージですか、ボイシー
って。そうだよね。10分とか
で区切るみたいな。
そうそうそう。
10分で区切られちゃうんですよ。
あ、そうなんですね。60分のが10分ごとに切られちゃう。
そうそうそう。切って、10分で切って、じゃあ次行きますってなるんですよ、大体。それ以上取れないんで。
あ、そうだよね。それは変わってないんだよ、
ね。そうね、取れないです、
うん。だから10分かける6取るって
ことですね。そうそうそうそうです。そうなんですよ。
そうなんですね。なんかまああのボイシーの話もそうですし、もともとはやりたかったことって何だったんですか、たけさん。前々から編集者にずっとなりたかった。
いやー難しい話ですけど、編集者になりたかったわけでは全然ないんですよね。なんか面白い、なんか人がびっくりしたりとか楽しんでもらえることをしたいなっていうのはずっとあって、それがまあ編集者っていう職業になったような感じは今はあるかも。こういう風のに結んだら楽しいとか、なんかそういうところで組み合わせとかがすごい好きなのかな。そういうのですごい、まあ、行き着いた、編集者に行き着いたみたいなところは今あるかもしれないですけど、どっちかというとでもプロデューサータイプかもしれないですね。
そうですよね、プロデュース力というか、
うん、
なんかもともとそれを多分おそらく翔吾さんも見抜いて自社に入ってもらいたいと思ってたっていうのは若干あるんですね。
うん、採用としてはなんか本当に初めての枠で社長し続けのライター採用みたいな感じだったんだよね、タッキーは。うんうん、だから全くなかったポジションですよ、そういう意味で言うと。タッケのために用意したポジション。
おお、うん、どうしてもじゃあタッケさんを取りたかったんです
ね。うちのボスがね、取りたかったん
です。いや僕はライティング力ゼロですけどね。
そうですか。
うん、いやいや本当です、
そう
そうだったんだ。
僕はなんかその今ゆりさんが言ってくれた通り、そういうなんかこうこの先がすごい楽しみだなと思ったところに惚れ込んだとかすごい強かったんですけど、うちのボスさんはもうなんか会った瞬間のもう人柄一発でたっていうのがすごい気に入っちゃって、うん、でなんか一緒に働きたいって思ったみたいな。
そうだったんですね。 じゃあもともとそのなんていうか、出版社にずっと入りたくてそういう人生を送ってきたとかじゃなくて、自分の中でもいろんなことを経験して、なんかいろんな取捨選択をして、で結局そこにたどり着いたみたいな。
そうですね、それはでかいです。本当に出版社に入りたいとかも本当思ってなくて、この僕は新しい業界の部分で最近出てきたブロックチェーンとかビットコイン、仮想通貨の部分が2年前くらいから知って、あ、これ面白いし、まだあんまり上の人たちやってないからやりたいなっていうのがあって、個人じゃちょっと世の中のためにならないなっていうのがあって、それならどっかと組んでやりたいっていうのは現状者で、やるって決まって誘ってもらったんで、じゃあやろうっていうので今やってる感じです。本当にな
んか今でこそ仮想通貨とかすごい当たり前ですけど、うんうん、2年前ってそこまでみんなまだ知らない人が多かった。
だって僕もタッケから知ったの、仮想通貨って。そもそも、うん、でリップル凍結された時
ネムですよね。
あ、そう、ネム凍結された。
そう、それにいち早く感度の高いタッケさんを気づいたということですもんね、その業界に。
そうですね、持っといたらいいですよって言われて俺も持ったんだけど、
申し訳ない、
持ったやつが凍結するみたいな。いや
俺そこら辺はちょっとコインチェックのやつは申し訳ない。俺結構コインチェック進めてたんで使いやすいから。
いやでも使いやすさ、
そうなんですよね、うん、だから誰かいい人いて、
そうなんですね。2年前って検討者に入ってないです
ね。全然入ってないです。もう自分大学の時で
大学生の時ですよね。
新しいもの好きなんですよね、とりあえず。
そうなんですね。ブログを始めたのも大学生。
それ僕は3年半前。え、でも実際は中学生の時からやってました、ブログは。中3くらいから。へー。、うん、
それをずっと同じ感じ。
いや、なんかデコログでやってたんで。
懐かしい、わかりますか？
全然わかんない。
デコログでやって、それでミクシーと連携させて。
そっからわかる。うん、ミクシーはわかる。
私もデコログやってたんです
。そうなん、やってたんだ。僕ほんと彼女とのプリクラとか上げてただけっすよ。
あ、上げてましたね。
そうで、BBS とかそういうところでなんか女子校の女の子と絡んで、うん、でなんか、あ、すげえと思って、うん、すごい読んでくれたりとかしてくれてて、そこからなんかネットから人と会えるみたいな、うん、そこは面白いなと思って、ネットの面白いところかなって言って、うん、ずっと書いてましたね、うん、
そうなんですね。それがまあだんだん続いてい
って、そうそうそう、そうです、そうです。
で本格的になんていうかプロブロガーに途中かなっていう。
だから本当に毎日更新するってやりだした時ぐらいにあったんだよね。そうたっていうのは。
その3年。
まあちょっと前ぐらい。
そうですね。
そうそう、なんか全然途中やってなかった時期とかもあったんですけど、まあやり始めてから、1300日くらいかな書いてた。
1300日。
毎日。
ずっと。
やばいですね。
いやいい。
すごい。
死ぬまで書けますよ。
いやだからなんか北海道にこう来てもらって一緒に絡むこととかっていうのはあった気がするんだけど、その空港 の, その移動の途中とかにもう上げてんのね、ブログに。今日の分みたいな感じ
で。そうですね、もう上げますね、
大体。早いんだ、
ね、時間とかに
早い。
そうで、なんかあ、そのなんてことないって失礼だけど、そのなんてことないことがちゃんとブログの記事になるんだなみたいな。
あ、そうですね、
空港でなんか食ったぐらいな感じのやつとかが、
そういうのは。
そうそうそう、そこはなんかそのコンテンツを作る力とかっていう か, なんか編集力だね。そういう意味で言ったら当時からその編集力みたいなのがあったのかなと思って、ブログでね、
うん、確かにそうですね。そこでよりさらにその能力を深められたってことですよね、きっと。その長年の経験というか、そうですね。
僕のブログの師匠
だ
ね。いや全然そ
んな。翔子さんもブログだいぶ前からやられてるんです
よ。僕はタッケに影響を受けて始めたんですよ、ブログ。
へ、
うん、今3年目だから。だって
すごい。
何でしたっけ、つむ
ブログね。
つむブログ、
うん、そう、タッケが毎日更新してるブログを見て、でタッケからも言われたんで、ブログやった方がいいっすよみたいな。
そうですね、人事の人たちやってる人だから、うんうん、
なんか話してることとかいいからちゃんと書いた方がいいみたいなことを言われて、でそれでブログを始めた。
影響を受けて始めたんです
よ。そうそう、だから仮想通貨とブログの師匠だったんです
。そうなんですね。もともとは自分の会社にも入ってもらいたいというか、 という感じで、たまたま、ね、最初は出会ったけど、うん、結局自分が教わっているっていう。
いや僕教えてないですよ何も。いや僕まだまだなんか教えれないんですよまだ。結構背中で示すタイプなんで。
あ、でもそう、まさにそうそう、
僕は、
うん、なんか発信物を見て学び取ってるっていう感じ
かもしれない。なんか、まだ立ち止まる、なんか教えるって結構ね、立ち止まる感じがすごい僕は中でしちゃってて、どんどんどんどん自分がやらないといけないこといっぱいあるから、まずはでも人に教えるっていうのも自分がどんどん力つけて前に進む方が今は大事なんじゃないかっていうのはずっと感じてて、だからブログとか教えたりはなんかしたことないですね。
かっこいいですね。
うん、いやでも本当にそうだ、背中で見せるタイプだと思うんです。
本当に昭和型だと思います結構。兄貴感が、うん、そっちの人間だと
思う。今ってやっぱりなんか教えたがりの人がすごい多い
じゃ
ない
ですか、ね、多いよね。そうそうそう、
それとかも何でもそうですけど、いやなんか僕が全部教えます皆さんにみたいな、うん、これで皆さんも稼げるようになりますとか、はい、なんかいろいろあるじゃないですか。
おいおいおい、
そうじゃないってことです
よね。そうじゃない、そうそ
う、うざいなとは思ってるんですけど。
いやそうそうそう、本当に
そうじゃないってことですね。それでまあ自然とまあ翔吾様影響を受けたってこと。
そうそうそう、うん、本当に、うん、自然に影響を受けた。なんだかんだだって東京に1ヶ月半とかおきぐらいには行ってて、本業の都合とかで行くときは大体タッキーにいつ行くよって連絡してて。
そうですね、
大抵会ってる。
会ってます、会ってます。
あ、そんなに普段会ってるんですね。
会ってます、会ってます、
うん、お茶、まあ、飲みが無理だったらお茶だったりとかできるでも、ね、大抵会ってる。
いやもう誘ってもらったら行きますよ。
大事でしょ。
ありがたい話ですよね。
誘ってもらって行きますよ。
でなんか面白い人がお互いなんか見つかってたっけ、じゃあ飲んだ時に連れてきて、はい、ね、お互い合わせるかみたいな感じで、大体、うん、よくわかんないメンツなんですよ、タッケと飲む時。お互い連れてきてよくわかんないメンツで飲む。
そうですね。
それって例えば翔吾さんは翔吾さんの知り合い、タッケさんはタッケさんの知り合いを連れて、まあ、合コンじゃないですけど、まあ、あの、
まあ、
その場で始めましてみたいな、
そうそう、
飲み会をやるってことです
よ。そうそう
そうそう、
いわゆる、
別に意図してないんですよね。たまたまなんか合わせたいなと思った人が、前回で言ったって僕は女性2人連れてきて、で
僕若月連れてきて
で5人でまたみっちみち狭いところの居酒屋で飲むみたいな。
僕狭い居酒屋好きなんかない
やでもすごいいいお店だった、三茶のお店、三人茶屋のお店、焼き豚か、焼き豚の店だった、
三軒茶屋、シェアハウスの近く、
近いですと思います。
モ
テヤマスとか近いです。近い近い。
そうなんですね。
でよくわかんない店で交流する。
でお互いまた人脈が増えていくっていうこと。
なんかね、つながって、 Facebook とかでつながってみて。
そうなんですね、なるほどですね。たっけさんって出身がもともと関西なんでしたっけ。
兵庫県です、出身は。
どこでしたっけ、兵庫
の。西宮っていう甲子園球場あるところですね。
わかります、わかります、うん、
甲子園球場あるところ。
いつまで関西いらっしゃったんですか。
高校までです。で大学でこっちに、
うん、
こっちじゃない、東京に出てきました。
あ、そう、こっちって言ったら札幌
だったよ。そうそうそうそう
そうそうそうです。あの今あのたっけさん、あの北海道にたまたま旅行に来ていらっしゃって、
そうそうそう、
あのこれは北海道の、お店で撮ってます。
そうそうそう、はい、こっちじゃないな、ね、
でもなんか関西弁って感じじゃないですよね、普段あんまり。
そうですね、あんまり喋らないですね、関西弁は。
ソフトな関西弁というか、
昔から多分そうだと思いますよ、う
ん、変わってない、変わってない。
あんまり関西弁そんなに強くないと思う。
強くないですよね、うん、そうなんですね、うん、それはたっけさんがって感じですか、それともその地域で。
いや多分西宮、若干地域的なものも。
あ、そうなの。
ありますね。兵庫県はそんなに関西弁をめっちゃ出したがらない。
そうなんですね。関西に行くことがありますか、翔子さん。
今の仕事だとほとんどないけど、でも前はなんかデパートの催事とかそういう仕事やってたので、うん、大阪とか京都とか結構行くことはあって、うん、行ってて1週間2週間滞在とかも結構ザラで行ってました。うん、なんか好きだったけどね。
好きだった、
なんか好きだった感じ。
なんか このラジオ撮る前にちょっと3人で喋ってたんですけど、関西人と北海道の人はなんか仲良くなりやすいよねみたいな話をしていて、しましたね、なんかタッケさんの、うん、ありがとうございます、タッケさんすごい優しいのでワインを私についてくれてるんですけど、ちょっとそれを今アピールしてもら
います。いや、アピールしなく
ていいですよ。タッケさんの知り合いが北海道の人が多いみたいな、ね、
そうですね、知り合いというよりも東京に出てきて仲良くなった人が本当北海道の人が多いっていうのが実際、それこそ今よくあって本当に鳥居さんとか、はい、三浦くん、その2人は東京、あ、北海道だし、それこそ翔吾さんもそうだし、北海道の人多いっすね、仲良くなるの、ちゃんと継続してずっと仲良くしてる人はすごい多い気はします。気はしますというか事実としてそう
なんです、ね、なんでなんでしょうね、私も知り合いというか仲良くなる人ってみんな関西の人なんですけど、なんかあるんでしょうねきっと、
まあなんか異文化なのはいいのかもしれないよね、でもそういう意味で言うとちょっと文化とか言葉も違うし、あと勝手な自分のあれで言うとちょっと憧れがある、関西弁とかその関西ってものに対して
憧れ、北海道の人からしたら憧れですよ、
があるから、そもそもこっちのマインドがなんか仲良くなりたいみたいなマインドはある、
確かにそうですね、
そうだからなんか関西弁の人知り合いできたらなんかおーって思っちゃう、
あれじゃないですかね、多分ですけど、なんかタッケさんも含めてなんか関西の人はすごい人のなんか懐に入っていくのがうまいっていうか、感じがしていて、で北海道の人っていろんなその人を受け入れるっていうのが慣れてるじゃないですか、違う県の人とか、
そうだね、
なんかそういうのが多分相性いいのかなと思っていて、お互いなんかオープンマインドというか、
そうだね、
そういうのがあるのかなみたいな、
そうだね、なんか、外から来る人に対して閉鎖的ではないもんね、北海道人、どっちかって言ったらウェルカムだから、
東北はね、結構閉鎖的みたいです
ね、そうですね、また若干北海道とは違 う、
あとは東京もカッコつけ多いですしね、なんだろう、ちょっと
どうなんでしょう ね
シティ感出してなんか
シティ感
冷たいし、人情がないんですよね、東京の人はあんまり、ウェットじゃない、ドライな人が多いですよね、
ちなみにこの人ごとラジオのコンセプトは人情系ラジオなんですよね。
人情系ラジオ、
人情だって人情っていう言葉は東京であんま使う人いないっすよ、
いない
いない
ですね、
いない
いないいないんじゃない、
いない
いないですね、
だってこのラジオだってやろうと思った時に何やるって言って最初に打ち合わせで持ち寄った時に2人とも人情系って持ち寄った、
そうですね、
そう
なんです、
そう人情ないんですよね東京の人は、ダサい
逆にダサいですよね、そうですね、とそんな感じで、タッケさんに聞きたいことがありすぎてすぐもう時間終わっちゃいそうなんですが、今回北海道に来た理由って何だったんですか、
今回来た理由は本当になんかそれこそ北海道で地震この前あったじゃないですか、
そうなんです、
その後に結構いろんな人の発信見ててツイッターとかで、熊本市長が北海道のために行って自分の北海道での思い出とかをちゃんとツイッターで発信して、あ、すげえかっけえなとか、なんかそういうのとか、あとは何かな、それこそ安倍首相とかも北海道のためにみたいな、全然やっぱなんか実際僕は肌わかんないネットの情報ですけど観光客が減ってるとか、なんか不安がってるみたいなのを聞いて、あ、それやったらね、自分がブログとかで発信してるからこそ行ってちゃんと楽しいことをこんな楽しめたみたいな感じで発信しないとなっていうので来たっていう、それが理由ですね、僕は。
すごい嬉しいことですよね、私たち北海道民にとっては。
そうだよね、
やっぱり今すごいホテルとかもそうですけど、キャンセルが相次いで
るらしいですね、
そう、ありがとうございます、
っていう中でその影響力のあるタッケさんがブログとかボイシーもそうですけど、そうやってなんか率先して発信してくれるってすごいありがたいというか、
こっから結構来ますよみんな、
そうですよね、
鳥居さんも来るし、三浦くん、山脇くん、エブリデニムとか、どんどんリレー形式でみんな来るようになるの、北海道に、
そうですよね、
そう、もう僕らもそれを思ってて、北海道出身の人多いから、北海道のために何かしないとっていうのは 多いいるんですよね、うん、だから、うん、そこも影響、それこそ和製サロンの部分でも、うん、北海道出身3人いるのかな、うん、だから、うん、
うん、まあ、今でこそね、なんか最近はちょっと落ち着いたかなっていうぐらいだったけど、最初の 1,2 週間ぐらいは本当に揺れてたもんね。毎日のように余震とかあって、
あんま自信なかったですよね、今まで。
いや、ないないない、だってこんなに揺れたことなんてないよね、うん、
ないですね、震源地が震度7だったんですよ、うん、で北海道、札幌も震度6
とか、うん、5弱とか6とか
6とかあって、まあ、なんか元々私も自分の主催のイベントがあって北海道でその時期にちょうどそれもキャンセルしないといけなくなっちゃったりとかして、うん、まあ、ちょっとバタバタだったんですけど、うん、でもこうやってね、タクさんみたいに発信してくれるとすごいありがたいですよね。
やっぱ風評ってね、その要はなんか終わりが見えないから、
う
ん、なんか現地にいる人からしたら2週間目が終わって3週間目に入ったらなんか落ち着いたなっていうか、揺れなくなったし、なんか物資とかもだいぶこうスーパーも普通に戻ったなみたいな感覚とか、あとまあ節電とかも終わったりとかっていうふうにこうリアルに体感してるんですけど、なんか風評ってね、そのままずっと続いていくっていうか、ほっとくと、うん、だからなんか大丈夫なのかなっていうままにいっちゃうから、
確かに確かに、
うん、それが今ちょっと出てるかもなっていうのはすごく感じる。
そうです
ね、確かにね、自分たちで発信してもなんか違いますもんね、こいつらもしかしたら嘘か嘘というか、
うん、
結構むずいですよね、自分たちで自分たちのこと発信するって、なんか見る側って結構疑って見ちゃう人多いから、
そう、
こいつら本当のこと言ってんのかな、自分の利益のためにな、んかだからこそ外の人がちゃんと中の人と仲良くやって発信するのがすごい大事で、勝手に外の人だけが発信しててもダメだし、いやこの内容じゃないし、こんな実情じゃないっていうのを勝手に伝わられるとすごい、
はい、
ね、北海道の人たちにすごい嫌な思いされたくもないし、そこら辺がすごい難しいところだと思うんですけど、
そうですね、なんか例えばですけど、私と翔吾さんが例えばこのラジオを通して北海道大丈夫ですよって言っても若干うさんくさいく
らいですか。
そうかもしれないけど、でもなんか嘘かもしれないし、いくらでも言えるじゃないですか、
勇気もないしね、僕らそれことも言
う
のにね、
う
ん、なんかそれに対してこういこう言うのもなんかちょっと抵抗感もあるし、
確かに、
そうですよね、本当にそうだと思います、ちなみに今日はどこ行ってきたんですか。
今日は小樽に行ってました、朝から。
お、
朝は1時間半くらい、それこそニューリフ、あのリフレっていう、リフレでしたっけ、
サウナ
の、そこに昨日泊まってて、朝ずっと1時間半くらいそこで風呂入って、で、それで8時半くらいに出て小樽の方に行きました。
へぇ、一人旅
に。
そうなんですね。
今日3時間くらいしか寝てないですね。昨日4時間くらい飲んでたんで、
すすきので
満喫してる。
3軒行ったかな昨日。
あ、本当に満喫してる。
最後あれ行きましたよ、ジス愛席バルみたいなとこ行けよって言われたんで一緒に行って、なんか愛席って北海道の文化じゃないですか、
うん、
行こうと思って、で女の子と喋ってて、でもうバイバイってなって、部屋戻りました
みたいな。愛席バルの話はなんか事故りそうだからここで話さないと。
すげえ人いましたよ。これが物語ってんだって。3時4時でもう満席なんですよ。あ、元気やな北海道ってのは一番多分そこで伝わると思う。
むしろそこが分かっちゃう。
そ
こで分かっちゃう。
そこで分かるよ。
まあ確かにありますもんね、すすきのね。
多いですよね。
まあそこでまあ北海道は全然大丈夫だということ が分かった、そこで分かったっていう感じで、はい、ひとまず、まあ、まだまだ聞きたいことはあるんですが、まあ、こんな感じで、あの、はい、竹さん の, あの、まあ、やってることもそうですし、あの人柄も皆さんによく分かっていただけたのではないかなと思ってます、
はい、
はい、では、この辺りで今日は、はい、あっという間の時間でしたが、
本当だ、あっという間だったね。
あっという間ですね、もう30分経ったんだ、
はい、竹さんいかがでしたか。
いや、やっぱり人の番組のお邪魔するのは楽しいですよね、
そうか、普段発信してる
側だもんね。そうし、なんかあんまり普段ね、ちゃんとこうまだ喋ったことないからだと、
ね、
あ、ちゃんとそういう感じで聞いてくれるんだみたいな、すごいありがたい。知ってる人だと、あ、こいつこう答えた方がいいだろうって編集ポイント入っちゃう人多いから。
編集ポイント
そこは面白くないところでもあるから、そういうのはすごい良かった、自然な感じで良かったんじゃないかなって思います。 はい、ありがとうございます。
いや本当ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、完璧なあの感想をいただいて、
いや本当だね、締めやすい感じ、
はい、嬉しい限りなんですが、はい、はい、では、こんな感じで、はい、一言ラジオの、久しぶりの回ですね、
そうですね、
ボリューム8を終わりたいと思います。
はい、
はい、では、また皆さん、ボリューム9
でお会いしたいと思います。
はい、ではこの辺りで締めますか。
はい、そうですね、はい、はい、じゃあ皆さんさようなら。
はい、さようなら。
ありがとうございます。
はい。